主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
お
はい、おもれき第217回です。
217。
はい、あのこの前ね、京都に行ったんですよ。
京都、
うん
うん、
でまあ、ちょっといろいろ遊んでて、でまあ終電でちょっと帰ろうとしたのね。で、あの京都駅にね、
うん、
あの551の蓬莱豚まん、
ああ店ね、
売ってあるじゃないですか。
はあ、
まあ手土産、自分の土産と
自分の
土産と明日の飯にと思って。
自分ばっかりじゃん。
だって仕方ないじゃないですか。
手土産じゃないじゃん。
自分への手土産。
自分への手土産。
で、あの豚まん買っていこうと思ったんですよ。
お
すごい行列で。
ああ。
で、
あのあそこでしょ？新幹線の前のとこでしょ？
そうそうそう。うん、で閉店30分前だったの。
ほうほうほう。
でももうなんかこれ品切れですとか出てるし。
お
でちょっと僕時間がこれ。
並んでたら間に合わない、
間に合わないなと思って、
うん、
5分並んで諦めたんですよ。この流れが悪いから。
なるほど、
うん、諦めて帰ったんですけど。
無理っぽいなと、
うん、こんな夜に皆さん豚まん買って帰るんですかと思って。
まあまあ、だってあの時間帯って結構ほら東京方面の最終とか
新幹線で帰る人はみんな買うんでしょうね、うん、
まあ、週末とかね結構多いね。
まあ立地条件いいもんね、うん、
百貨店の下に行けばいいじゃん。
そうだから閉店30店の閉店30分前ってことはもうデパート閉まってた。
8時
回ってた。
回ってた、うん、ああダメか、
うん、だからと思った。あそっか、それもあってその店しか買えなくなっちゃうんだよね。
ああそこは遅いんだ、
うん
うん、なおさらやね。
まあ、京都じゃなく大阪行ったらどこでも買えるんですけどね。
うん、まあ、京都も結構あるけど、
ね、あるんですか京都。
いやまあ百貨店 5,6 箇所あるよ。
あそうなんですか。
百貨店ばっかりだもんね。
神戸行っても買える。
神戸も何個かあるんじゃなかったかな、うんうん、
あれってケリーサンシティには来ないんですよ。
西はね、そう滋賀県の草津が一番今西かな。あ東か、う
ん、東で、うん、なんか関西から出ないんだよね。
そうそうそう、工場からその配送できる範囲でしかっていう話なんで、
ね、うん、うん、まあでもその方がいいよね。
まあね、
そのご当地ならではの食べ物って感じだよね。
うん、なんとかフェアとかでもう売ってんの？
ああ来たりする。
大阪フェアみたいな時とかはやってんの？
あの来る時あります。
その時も蓬莱とか出てんの？
出る時あります。
あそう、
うん、でもそれやっぱ特別でもやっぱりその工場からかろうじて行けるとこでしょうね。
東京はないの？
東京ないと思いますね。
そういうイベントも？
ああないない。
うん、
あの大阪駅にはさ、
うん、
チルド専門の551あるね。
ああ知らない、そんななんだ、
うん、
へ
え。
あの豚まんを
もうチルドに
凍らしてあるの？
凍らしてない、チルドだから
低温、
うん、
あじゃあ何こうあれで持って帰るわけ、
うん、
発泡スチロールとかに入れて。
まあそれ発泡スチロールかあの保冷バッグ
色のやつに、
うん、まあそうじゃなくてもまあ、普通で持って帰れるんですけど、うん、だって普通551ってそこで蒸したの
出せる。その場で包んで蒸してる、
ね、もう出来上がってんのチルドになってて、
そんな
っていうので、でそれも一回ね大阪行って帰あの帰あの買って帰ったことあるんですけど、うん、まあ味は普通に551の
一緒、
うん、
本当に
特に僕違和感感じなかったですけど。
それ家で蒸し直すってこと？
そうそう、チンするの、うん、
あ
チンでも蒸してもいいけど、大体僕豚まん551とかの豚まん買って帰ったら、
うん、
冷凍するもん。
ああそう、
うん、
あでもう一回またチンです。
うん、
あ
だって10個とか買って、あんなも食べれないでしょ。
3つ食べて残りはみたいな。
そうそうそうそうそうそう、うん、それでちょっとずつ食べて飯ない時それとかっていうように。
あそうなん、
お店は多分この その日のうちに食べてって言うじゃない。
もちろんね、
うん、でも勝手に冷蔵して食べて冷凍して保存してる。
まあないからねそっちの町は、うん、別にこの辺はね買おうかなと思えば、うん、そこまで
貴重な、うん、貴重なタンパク源なんで、うん、
このあったかいぐらいには持ってかれるからね。
そうですよね、うん、 もう僕はお土産で帰るしかないので、
うん、ね、なんかよくわかんないんだけど何がいいのかなと思って。
いやそれはケリーさんほら三重県の人間だ、三重県出身だから、
うん、
赤服を喜ぶのがわかんないとかさ赤服でしょって
赤服なんかそれこそどこでも買えるけどね。
いやそれは関西圏はまだ買えるけど、ね、やっぱ関東とか行くとやっぱりもっと東北とか北日本行くと食べたことない人の方が多いんじゃないのっていうぐらい珍しいですよ。
物自体がでもほら赤服ってそんな個性的なもんじゃないじゃん。
まあね、安倍川餅と何が違うのとか言われたら、うん、まあみんなあんころ餅だけどね。
豚まん結構えぐくない？味とかなんか食ったらなんか一日豚まんの体
豚も そうあの口の中にさ味取れないっちゅうのあれ、
あのこうあれそうそう体中の穴からあの匂いが出そうな。
あの息それ玉ねぎ
息ね。玉ねぎやね。玉ねぎはきついよね、うん、あれ。
うん、おいしいでもやっぱほら普通のさコンビニとかで売ってる肉まん豚まんよりはとは違う個性の
あるので。まあまあね肉が結構肉っぽいし。
うん、おいしいですよ。
僕結構シューマイとかの方が好きなんだよ、
ね。あわかるわかる、
うん。エビのやつとか結構好きで。
シューマイね好き。だけどちょっとと物足りない。やっぱ皮ついてないじゃん。
あ、うん、あれ腹パンパンになるでしょ。3つとか食ったらなんか。
3つはね超お腹空いてる時じゃないと食べないですね。1個だとちょっと物足りないんだけども、そうそうそう2個だとちょっと多いけどまあ昼だからいいやみたいな感じですけどね。また京都とか関西とか買ってお土産ぜひ買いたいと思います。
まあたまにね確かに食べたいなと思う、ね、
毎日はね
あかダメだけど、いやあれは死ぬと思う、
ね、うん、たまに関西とか僕行くから、
あ、
うん、だからいいんだよ。
いや僕もたまにあるよ。だから夜中に、うん、夜中っていうか夜
ダメ夜中は
食わないけど、百貨店まで別に10分ぐらいで行けるからチャリンコで。
水無月市に百貨店あんの？
いっぱいありますよ。
それってなんかスーパーに毛が生えたような百貨店じゃないんですか？
一流ですよ。
まあね、まあいろいろあるじゃんね。
まあちょっとねビールな
ん
て、
うん、
ちょっとまあ
高いなっていう。高くないもんね。
まあまあ
まとめて買うと高いけど。
そうそうそう。うん、でもなんか満足感は比較的、うん、値段なりの満足感はあるな。いや分かります。
あれは関西だなって思いますね、うん、はい。さあちょっとお腹すきかけたことところなんですが、今日はですねちょっと日本人のですね平均寿命
全然関係ない、
はい、についてちょっとさっきは平均寿命下げるような話だったような気がしますが、
ね、
ちょっとします、
う
ん、さあ水無月さん問題です。今現代日本人の平均寿命は何歳ぐらいでしょうか、
うん、男女ともにってこと
ですね。男女平均では構いません、はい、
72、3
違います。
違うか
い、はい、83ぐらいですよ。
あーそうだね、うん、え女性が85とかですね。
6ですね今ね。男性
もちょい下でしょ。
男性はね今ね80ぐらい、80、81ぐらいになってますね。
80代前半なんだ。
男女合わせて今ね82、3っていうぐらいでいいですね。
へー、
でこれ男女平均で言うとあの世界でもトップクラスなんですが、
そう言いますね。
ちなみに日本と同じぐらい平均寿命が高い国ってどこだと思います？
北欧とか。
北欧違います。
フィンランドとかじゃないですか。
フィンランド、ノルウェー、スウェーデンとかデンマークとか違います。
じゃあ逆、あったかいところ。
あったかい
ところ東南アジア
例えば。
マレーシア。
マレーシア平均寿命高いと思う？
南オーストラリア。
あ、オーストラリアね。ちょっと僕が今手元にある資料は WHO の資料なんですけど、ちょっと2015年のデータなんだけど、
うん、
オーストラリアはね、第4位、82.8 歳。ちなみにこの2015年のデータでは日本が 83.7 歳、男女平均ね
一番、
うん、でその次がね 83.4 歳って国がスイス。
あやっぱりヨーロッパか。
83.1 歳っていうのがシンガポール。
ああそうだね。
で4位が、オーストラリアとスペインで 82.5 歳、
うん、
あ 82.8 歳、もう82、3歳、うん、もう 0. いくつの地域差ですね。で日本はまあ世界有数の長寿国なんです。でこの平均寿命っていうのはね、僕らが今何歳まで生きられるかというデータじゃなくて、うん、0歳、今0歳の子が何歳まで生きられるかなという数字なんですよ、
うん、
今0歳の子が生まれた子が何歳ぐらいまで生きられるかなっていうのを平均寿命って言うんだって。
我々と何が違うの？
生まれた時代が違うじゃない、時差があるじゃない。だから僕らはよ、その生まれた年の平均寿命が
今の人がってこと、
今生まれた子は80いくつまで生きるだろうねっていう数字。まあ、それにしても高いんですけども
、
うん、で
それは今亡くなった人のデータを取ったんじゃない？
なんか違う、よくわかんないね。僕そういう風に資料に書いてあったんですけど、うん、
ま、とはいえ80はすごいよ、ね、
うん、
平均で80、ね、
でこの間ニュースで出てましたが、今100歳を超える人がここ10年で倍増してるんです、ね、うん、死ななくなってるんです。
確かに、
ね、で、ちょっと見つけた本にですね、
うん、
寿命図鑑という絵本があります。
絵本、
はい、いろは出版から出ている寿命図鑑という絵本があって、
うん、あ、いろは出版、そうですね、
あらゆるものの寿命を紹介しているんです。だからこのガラスコップはの寿命何年ぐらいで
も割れるまで
とか、そういうものがある中の一テーマに日本人の平均寿命っていう
人間の
ってことね、はい、があります、
うん、
そこからちょっと抜粋して紹介します、
うん、
で、まずもう古い順番からいくよ、
うん、
旧石器時代の平均日本人の平均寿命、
うん、
数百年前から1万5000年前などの時代です、ね、
数百万年前、
ね、はい、
うん、
この頃、まあ、日本では象を焼いたり焼いたり生で食べていたりしていた時代、
うん、
この頃の日本人の平均寿命は15歳です。でもね、なんかニュートンかな、ニュートンって雑誌あるじゃん、
あ、
科学雑誌、
ね、
うん、はい、あれでも昔見たことあるんだけど、
うん、
やっぱ旧石器時代とかは平均、うん、人類の平均寿命も20歳ぐらいっていうから、まあ、似たり寄ったりじゃないから、
うん、
で昔の人はみんな これ旧石器時代が15歳ってことは、中高生の年頃になるともうみんなおじいちゃんになって死んじゃうのかっていうと、そういう意味じゃないんですよね、
うん、
だからやっぱりおじいちゃんおばあちゃんになるまで生きてる人もいるし、若くして死んじゃう人も多いし、この時代はやっぱり若くて死んじゃう、乳幼児の死亡率がやっぱ高いのかな、
まあね、
というところでこう低くなっちゃうと思われます、うん、はい、今度縄文時代ですね。縄文時代の日本人の平均寿命は15歳、
うん、変わらない、
あまり変わらないですね。土器を鍋のように使って食べ物を柔らかく煮てより美味しく食べられるような食生活に変わっております、
うん、
調理の幅が広がったことで以前より食べられるものが増える、
うん、
どんぐりとか食べてたもんね、アクの池とか、
そうね、
うん、そういうので平均寿命はあんまり変わりないんですが、人口増加につながっていく、
うん、
ということです。次、弥生時代、
うん、
弥生時代はですね平均寿命23歳、
おお、ちょっと伸びた、
伸びました、稲作の伝来と、便利な道具が増えて暮らし方が豊かに、狩猟採集生活より豊かになったというところから、
うん、
なんか寿命が伸びてきたんじゃないかというふうに絵本に書いてありました、
うん
うん、古墳時代は、
うん、
大体日本人は10歳から20歳ぐらいだとされています、
うん、
あまり変わらないでしょうね。
そうやね。
で古墳時代からね、米をかまどで蒸して食べるようになるんだって。かまどができるようになるんだって。
弥生時代からあるじゃないですか。
あるの、
うん、
じゃあご飯、米を蒸して食べるようになるのが 古墳時代なの？
古式とかああいうやつって弥生時じゃないですか。
あでも絵本にはこうやって書いてあった
の。この平均寿命、寿命図鑑の見解はそういうこと、
そういうことでした、はい。まあこの辺は、まあ、変わんないから、やっぱ米文化の稲作文化のおかげじゃないかな、
うん
うん。さあ これ以降はだんだんこういろんな文献からちょっと分かってくるような時代かなという、時代飛鳥奈良時代ですね、うん。だいたいですね28歳から33歳ぐらい平均寿命でした、
うん。
貧富の差が広がってくる時代で、庶民は粗末な家、質素な食事、貴族は立派な家に住んで豪華な食事をとっていた、
うん。
だこれね、どれを基準にしてこの数字出せるのかちょっとよく分かんないんだけどまあでもこんなもんなんでしょうかと。まあ身分の豪華な食事取れてるような人はもうちょっとおじさんおばさん、おじいちゃんおばあちゃんになるまで生きやすかったでしょうね、
うん
うん。はい、平安時代、平安時代はですね、あの数百年ある中ですね、平均寿命は30歳、これ貴族の平均寿命です。ちょっと庶民もですねバランスの取れた質素な食事をとっていましたが、貴族は働かず、
うん、
1食で20から30皿もあるような豪華な食事、蒸して栄養が少なくなった白米や塩漬けにされた海産物など、栄養が偏っていたものを食べていたので、栄養失調などで早死にする貴族も少なくなかったそうです。
へ
え。なんかさ、野菜とかもさ、
うん、
その食べ方とか調理の仕方で全然あの栄養が取れない食べ方ってあるんだってね。
みたいね。
なんかこの間テレビで見たのはさ、トウモロコシはさ、
うん、
畑から取れて24時間以内に調理しないと栄養がみんな抜けちゃって、
うん、栄養もね、味も甘みって、
ね、
取れた直後が一番美味しくて、うん、
だから早く調理しない
と
な
るなんて、そうそう、どんどん悪くなるから、ね、
で残す場合は冷蔵庫で保存とか、
そうそう
そ
う、うん。
大根も煮ちゃうと栄養全部抜けちゃうんだって。
ああ
、うん。
あんまりね、生食の文化がないからね日本って。
そうですね、野菜をね、うん、だって江戸時代はうんこまみれだったんだもんね、
うん。まあそうだけど、うん。
で貴族はだからその食事の量はカロリーは多いのかもしれないけど、調理方法に要は問題があるんだよね、
うん。
冷蔵庫なんかないから保存食で塩漬けだもんね。
発酵食品とかやっぱり塩蔵品が多い、
うん
うん。
あの藤原の道長かなんかは成人病で死んじゃったっていうじゃんね。
ああ、まあまあね、そのいろんな症状から見て、うん。
そういう方もで、庶民は相変わらず質素なお食事、
うん、
でもどんなんかちょっと分かんないんですけど、はい。平安時代が大体30歳ぐらいでした、
うん。
それで鎌倉時代、鎌倉時代の日本人の平均寿命は24歳です、
うん。
下がっちゃいました。
悪い、
はい。1200年代激しい天候不順に見舞われることが多く、暴風や厳しい冷え込みが続きました。そのため農作物がほとんど取れなかったそうです。人の肉を食べたり、親が子供を川に捨てることもよく見られたそうです。何でしょうね、この13世紀14世紀の頃って、
うん、
地球全体がちょっと寒かった時期
って、そうやね、中世っていうのはそういう時期ですな。
なんかね、イギリスのテムズ川が凍って、
うん、
スケートができたような時代があったような時期、
うん。
これヨーロッパでだけじゃなく日本もだったね、
まあ、全体、地球全体がこう低温の時期なんですよね、中世っていうのは、うん。
夏だけ低温の時期だといいなって思うけど
それはそれでまた米取れない。
そう、農家さん大変なんですよね。
程よいのがいいんです。
今年は夏あっさり終われたような気がしません？
そう、結 大体そんなもんじゃない。なんか9月ぐらい、まあ、切り替わりがなんかはっきりしてたけど、
なんか長めなんか梅雨明けてから結構ぐずついた天気が多くて、
ああまあちょっと関西とは違うのかな。
あら
今年は暑かったよ。
あ暑かったけど連日ずっと猛暑日酷暑日って感じじゃなかった。
いやいやいやいやいや、こっちはひどかったよ。もう8月とか
死にました。
夜はいや多分あんた冷房なしなんか絶対無理だよ。
本当、いや湿気がね、今年は湿気で蒸し暑かったけど、
今年は暑かった。
基本的にはそんなになんか、
まさに地域的なもん
じゃん。曇り多かったから、
あそんな印象じゃない。
だって東京なんかもっと曇り多かったっちゅうじゃん。日照時間超少なかったっ、
ね、東日本は結構今年は米が不作だっていう、
ね、山瀬吹いたんでしょ、うん、今年は。だからそういうのが鎌倉時代中ずっとっていうのが、
まあ、大きくね、中世っていう結構長い時間のスパンの中で結構全体にこう地球の気温が低かった時期だから、
飢饉なんだね。飢饉とは言わない。
飢饉もまあもちろんね、まあ、それこそだって江戸時代まで5年に1回ぐらい飢饉はどっかで起きてるけど、
なかなかね現代っ子の僕たちには日本人には飢饉ってあんまりピンとこないんだけど、
まあね飢え死にっていうのはさすがにないけどね。まあ、それでもほら米なんかあったじゃないですか、あの大米の時みたいな、ちょっとしたやっぱり天候で、
あれ二十何年前ですね、うん、
今さすがにほらね海外から輸入したりとか鉄道やバスで運べるからっていうんで餓死はしないけど、やっぱり贅沢なことを言えばやっぱり国産の米が食えないとかっていうのはあるわけ
だよね。うん、大米は僕ダメ。
まああの時以来食ったこともないけど、
なんか飛行機で出てきて機内食でチャーハンピラフかなんか、
はいはいはい、
あ違う、やっぱジャポニカ米がうまいね。いや
もちろん違う、飯として食うのはあの方が絶対うまいけどね。
はい、鎌倉は24歳、今度室町時代、
うん、
室町時代の平均寿命は15歳です。
えらい下がったんや。
縄文時代まで戻りました。
一緒
じゃん、はい、これだからいつの時代どうやって弾き出したのかちょっとわからないんですけど、
ちょっと根拠が怪しいけど、
ね、うん、まあ子供向けの本ですからね、
うん、まあまあそのね、いろんな発掘された骨とかから、うん、まあ、大体死亡した年齢は推定できるから、うん、そういう流れ一応統計取ったわけでしょ。
ね、室町時代は争い事が多く、さらに農作物の不作もまだ続いておりました、
うん、
一方二毛作が始まり食べ物の収穫量を増やせるようになって人口も増え出す、うん、矛盾してますよね。けどやっぱ鎌倉時代から引き続きで、まあ天候はあまり良くなかった時期も
あ
った、
まあまあ中世はずっと良くないんでね、だ
こういういわゆる飢饉の状態っていうのがもう年がら年中多発してたから、
うん、
こう政治が安定しないというのはあるのかな。
いやもちろんあるでしょ
う。だから鎌倉幕府って130年ぐらいで終わっちゃうね、うん、室町時代ってもう始まりも終わりもぐちゃぐちゃじゃんね、うん、やっぱこれってその政治能力、政治家の話だけじゃなく、
いやいやいやそれは多いね、
経済の問題があるから、
うん、ヨーロッパでもやっぱりね中世っていうそういう非常に荒れた時期だしね。
からそんなそれを乗り切れるぐらい経済政策を取れたら、
うん、
もっとすごい幕府が続いてたのかもしれないよね。
うん、まあ、またそれ物理的に無理でしょ。
無理だな、うん、なあ。そうか。今みたいに海外から輸入とかってで容易じゃないもんね。
もちろんそうだし、まあ、世界的にそういう傾向だし。
さらにだから戦国時代になってこういっぱいってなるので、うん、ちょっとこれこの本見ててなんか室町時代15歳って本当どうやって弾き出したかよくわからないけども、
うん、
ちょっとショッキングな数字でしたね。こんなに下がるのと、
戦争で死ぬっていうのもまあその要素に入る、
うんうん、で不安定な事情がもっとぐちゃぐちゃな不安定さを持って、うんっていう悪いスパイラルの時代だったんですね、
うん
うん。 はい、では続いて安土桃山時代ですね。安土桃山時代はですね30歳代まで平均寿命が回復します、
うん、
南蛮貿易が始まり、カステラ、コンペイト、天ぷらなど新しい食べ物が入ってきます。でこの頃、入ってきたのがジャガイモ、
うん、
でジャガイモは日照りに強く他の作物が取れない時でも収穫ができるためお助け芋と呼ばれて、食料不足の庶民を救ったそうです、
うん、
これはもう西も東も関係なくだよね。東洋西洋問わずジャガイモってありがたい食べ物なんですね、
う
ん、
そうよね。
今年はちょっとジャガイモ不足で上半期はポテトチップスがちょっとね、
あ最初の頃はねありましたね、うん、もう
今関係ないでしょ。普通ですね。
北海道がダメだったからでしょ
去年の台風水害で、うん、
秋とかに北海道が収穫前のやつがダメで、うんうん、でも春に夏前になったらもう九州とかからできるから、
うん、
あもうそれで解消されるって。
ポテトチップス以外の芋のお菓子って何が好き？じゃがいもの。
何の話
やねん。お助け芋の
話。お助け芋。札幌ポテト。バーベキュー味。
あれか。
違うの？
あれってじゃがいもなの？
札幌ポテトちゃうの？
ポテトって書いてあるね。僕ポテロングが好きで。
ポテロング？マジで？うん、あなんかいかにも作り物っぽくないあれ。
札幌ポテトだってそうじゃんか。かポテロング美味しくない？美味しいよ。
ポテロング貧乏くさいわなんか。
それ森永さんにちょっと森永さんに謝りなさい。
あれでしょこんなカップみたいな。
そうそう、うん、あの四角いスカスカの。うん、
貧相じゃないなんかあれ食べ物として。
そう。うん、なんかじゃがりこのご先祖さんみたいな感じだよね。
じゃがりこもあんな感じだっけ。
いやもうじゃがりこもっと
芋っぽい、
ね、芋っぽい、うん、だってじゃがりこさお湯に入れてふやかすとさマッシュポテトになるんだよね。
ああなんかそんな食い方書いてたね、うん、
でも
ポテロできるみたいな。
ポテロングはダメ。
なんか得体の知れない、まあ、札幌ポテトも多分そうだけど、
あらポテロングダメなんだ。大好きなんだけどな。
いや好きじゃないな。
いやポテロングねノンフライだからいいんだよ。
あ、うん、油じゃないんだ。
うん、見たい。本当かよく実は分かんないんだけどな。はい。さあ続いて江戸時代ですね、
うん、
はい。江戸時代はですね平均寿命が32歳から44歳、
うん、
まあ多分まあ飢饉の時期は下があるような時は下がるだろうし、
うん、
安定してる時はやっぱ40ぐらいまではっていうような、
うん、
だいぶちょっと上がりましたね。文化設備が整備され都市機能がね整ってきます。で、そういう風にして便利になってるんですが、人口過密人口集中問題が出てきて病気が広がりやすくなったっていう面もあったそうです。コロリなんかそうだろうね。
まあねこう人から人にこう移っていかないとねやっぱり人口が増えないと。
インフルエンザなんかすごいもんね今でもね。
うん、
人いないとこいるとこ行かないようにしますからね冬は。
本当にな
るべくね、
う
ん、仕事の時は仕方ないけど。
まあそうですね、うん、
よくマスク苦手なんですよ。
ああ僕もあんま好きじゃ
ない。しないんですけど、
うん、
今その仕事じゃなくてもさこの暑い夏の時でもマスクして街歩いている若者見ない？
いるけど
暑くないのかなって思う。
暑いでしょ
う、うん、で今変なマスクあるじゃん。
変な
黒いマスクとかさ。
ああ外国人とかじゃないの？
いや日本人だよ。
本当になんか中国人とか好きじゃん、うん、黒いマスクとか。
ああ好きそう、
うん、だいたい外人だけどね変なマスク。
本当やんちゃなお兄ちゃんやお姉ちゃんたち。
そうそう昔のあれでしょ。
あのさあの防塵マスクみたいな。
ああ北斗の拳以外で見たことねえよ。
あれ僕の当時花粉症対策であれつけてる。
ああ
何何か暴走族になったのって思いましたけどね。そうそうそう。はい。さあ近代に入ります明治時代、
うん、
明治時代の平均寿命は44歳です。文明開化になり、西洋からさまざまなものが入るようになり、人々の暮らしが大きく変わります。産業の発達による人口の多さが問題視されるようになりました、
うん、
これが年齢とどう関係するのかちょっとよく分かんない仮説だったんですけれども、
うん
うん、まあちょっと 西洋、まあ、より豊かな都市は豊かになるの？なんか田舎って相変わらずな感じしますけど。
明治期ってこと？
はい、
うん、まあそれは都市部はね、
うん、どんどん都会になって、
うん、
だってあのほら今もう終わったかな、朝ドラのあのひよっこ見ててもさ、
うん、
あの峰子ちゃんはさ、
うん、
あの土地茨城の山奥出身、
はい、
で東京行くとびっくらこいって、
うん、
その都市と田舎のギャップにっていうような描かれ方がしてましたけど、うん、最近までだよね、その田ど田舎昔のまんまの暮らしほとんどしてて、
まあね、戦前までは本当にやっぱり地方と都市部の格差ってすごく大きいし、うん、本当にやっぱりここ50年とかの変化っていうのはすごい
ですね、
長い日本の歴史から見るとね、
うん、はい、大正時代、
うん、
大正時代の平均寿命はね43歳、
うん、
まあ、あまり変わらない。ただ大正時代はね経済的には不況が不況の時代なので、
そうかな
って書いてあったんだもん。
はあ、
なんかほら戦争の第一次世界大戦の後とかさ、
第一次大戦中は好景気じゃないですか。
でもそれだけでしょ。
そんなことはない、基本的にこう波があるじゃん、
うん、なんか不況が多かったって書いてありました。
まあまあまあ、うん、それはまあ確かにね、
うん、だって寿命の話の本なのにさ、これさどんな時代だよって紹介してるだけで、あの絵本
どんな、え、これはどういう感じなの？例えば大正時代の絵が描いてあるわけ、なんか
あのこう見開きのページに、
うん、
こう縄文時代の様子を伺わすような、
うん、
土器作ってるようなワンカットの絵だけとか、
絵があるわけ、
うん、
でその下にこの文章が書いてある
わけ。そうそうそうそう、
あ
で、あのもっといらんこと書いてある中で、
あ、これ抜粋したるわけ、
さらに抜粋したの、全然関係ないこといっぱい書いてある。
例えば
だからもう覚えてないけど、大正時代ってこんな時代だったんだよって書いてあって、だこんな事件があったり あんな事件があったりって書いてあって、 それがこの寿命が44歳に、
うん、
とか43、4歳になったよっていう説明とリンクしてない内容ばっかなのよ、
うん、
なので、うん、触れないでください、
うん、
はい、最後昭和時代です、
うん、
昭和時代の平均寿命は31歳と書いてありました。
戦時中、
はい、戦時中が31歳、
うん、
で戦後からは50歳、
うん、
で昭和46年になると平均寿命が70歳台になります。
お、
うん、で、あのちなみにね、あの秋には敬老の日ってあるんで、
うん、
毎年こう去年の平均寿命っていうのが出てくるんですけれども、うん、毎年日本って本当世界トップクラスの長寿国なんですが、
うん、
毎年毎年平均寿命が去年より今年を上回りましたってことはないんですよ。
毎年毎年
毎年去年より今年の方が平均寿命が長くなりましたじゃなく、
うん、
去年より今年の方が平均寿命が短くなりましたって年もたまにあるんですよ。
ああ、うん、そりゃそうでしょう、
ね、例えば最近だと顕著なのはあの東日本大震災だった2011年。
そうか、やっぱり何千人何万人
って人が亡くれば、何万人単位ですよね、
それは下がる
わけ、ね、うん、だから一定割合自然で亡くなっていくので、うん、やっぱそれ以上にたくさんの方が亡くなるようなことがあると、うん、やっぱ去年より、ただ 0. いくつの世界じゃなく 0.0 いくつの世界なんですけど、
ああ、うん、そのぐらいなんだ、
やっぱり、うん、ちょっとずれるんですよ、
うん、
で、まあ、その大災害だと東日本の大震災とか、
うん、
阪神淡路大震災とかだし、
うん、
あと要因としてよく挙げられるのがやっぱりインフルエンザの大流行とか、
あ、
日本の場合は自殺率の上昇、
うん、
だからリーマンショックじゃなくて、なんだっけ、リストラって言葉が出た頃なんで、
うん、
90年代の終わり頃とかやっぱ自殺者多かったんですね、
バブル後、
うんうん、なんかそういうのの影響があるんじゃないかって見解が出てた年もあるんです。それでもまあ高いんですけど、現在は83歳、う
ん、
まあ、
戦争なんか最たるもんですね、うん、絶対若い人しか死なないからね。
そう
ね、災害はそらおじいさんも死ねば、ね、うん、赤ちゃんも死ぬけど、ね、戦争は絶対20代の人ばっかり死ぬから、うん、それは大きく下げればね、それ31歳っていうの
そういうところはね、うん、昔から日本は長寿国ってわけではなかったんですけどね、ちょっとこう、うん、まあ、どういう調べ方をしたかはちょっと、
まあ、要するに食料でしょ、こんなの、まあ、
そうですね、は
っきり言って、うん、食べ物がどうかっていう問題でしょ。
そういうことです、うん、で今はですね、今平均寿命を上げてるのは食べ物だけじゃないんですよ。
まあまあそうですね、一定の時期までね、うん、この20代50代までは、
う
ん、
そうですね、うん、で今はやっぱりこう平均寿命上げてるのは医療の
発展です
ね、うん、医療とあと保険衛生のが、うん、やっぱ日本は綺麗でも今ハエなんか見ないじゃないですか、めったに。
そんなことない、
コバエは見るけど銀バエみたいなでっかいのとかあんまり見ないでしょ。
そうかね、
うん、だって汚いトイレも減ってきたじゃないですか。
まあね、うん、どこでも水洗だしね。
でそういうような面が大きいみたいですね、
うん
うん、今さらにさ、なんか寿命を伸ばす遺伝子って私たちは体内にあるらしくって、
うん、
それを無理やり、普段オフ状態なんだけど、うん、無理やりオンにさせることできないかって研究してるとかってあるんですって、はいはいはい、でそれがね成功すると人間の平均寿命120までいくってい う説があるんですよ。
でもなんか不老不死は無理なんでしょ。
無理よ、有機物だもん、
うん、
でもさ平均寿命120歳になったら、
うん、
60歳65歳で定年退職ダメだぜ。
今の30歳で定年って感じだよね。
年金65歳70歳じゃダメだぜ。100までだよ、100歳からじゃないと老齢年金もらえないぜ。
体動かんだろう。
だから長い、今その長生きしすぎも問題なんだよね。結局老後計画が、
生きてりゃいいって問題じゃないでしょ、
うん、老後計画狂うんだって。100まで生きられるようになっちゃったらとかっていう別の問題もあるんですけども、
やっぱ100歳の人は100歳の人だよね。今増えてきて確かに見るけど、まあ、確かにお元気な人はいるけど、
まあ、
かといってやっぱり60、80の人とは違うよね。やっぱ100歳は100歳だなって
感じ。だいぶジジババですよね、くしゃくしゃですよね。もうすぐね、今だから100歳の人がもう亡くなって、100歳以上のこと、一番最長寿がなんか117歳とか日本人、明治30何年だって
日露戦争、
うん、でそのうちでももう明治生まれいなくなりますからね。
もうないでしょうね、
うん、もう絶滅危惧種ですよ、
うん、
明治生まれ、ね、まあでも長生きできたらできたで憧れますけどね。
元気でね、長生きできればいいんだけどね、
うん、
そうです
ね、うん、はい、以上です。では続いてお便りいきます。まずセミリタイヤの三浦さんからいただきました。
セミリタイヤ、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。100回記念の頃の缶バッジの話を聞き欲しいなと思いつつ、150回の時にはメールで応募したのですが、どこかに忘れられたようで、200回記念はぜひ応募しようと思っていました、
うん、
くださいメールも来てたんだけど、届いてなかったのか送らなかったのか漏れちゃったのか、
来てたの？
分かんないです、うん、もうだから怖いので調べてないです、
はい
はい、だってあの時言ってくれないとね。
で今買っていただいて
、はい、で今回は優勝での配布ということでしたので、
あ、買いに来
ました
、はい
はい、幸い、三浦さんは、名古屋にお住まいなので、配布先を調べて仕事をサボって、灼熱の太陽の下、太陽の元、元山という駅があるんですが、名古屋に、
うん、
元山駅から10分以上歩いてたどり着いたらお昼休憩ということで、店が閉まっていてがっくり、また改めて行きたいと思いますといただいております、
うん、
すいません、これはあのお店の方に文句言っときましたので。
あ、そうなんや、うん、
なんか せっかく来てくださったのに閉まってたんだってというふうには。
そういう営業形態じゃないの？
お昼やってないの、朝という 夕方からかな。
そうだって別にじゃあ本人 の, あのお店のせいじゃないんでしょ
う。うん、でも
いつもやってるけどその日はサボったとかじゃないでしょう。
はい、
う
ん、ね、ちゃんとチェックしていってください。はい、お店の人にもちゃんと言っときました。店もちゃんと昼間からやれいいんですよ。
そんなこと言うたってそれ事情がある
でしょ。はい、さて本題ですが、おもれきはポッドキャストのチラ見の世界史からたどり着いて聞き始めました。ケリーさん、水月さんの絶妙なやり取りと魅力的な話題の取り上げ方が聞き続けている理由かなと思います。私的には小学生5年生の頃、成績がオール1に近い僕が歴史の話に興味を持ったことから、いろいろと勉強することに興味を持ち始めた初めて、なんとか人並みの成績が取れるようになった人生の転換点が歴史の授業でした。でも私は理科系に進み、エンジニアとして人生を渡り、定年を過ぎるまでたどり着いております、
うん、
歴史そのものは生きていく糧にはなりませんが、ドラマを見たり小説を読むたびに本当はどうだったのかなと調べたりする楽しみがたまりませんね。海外にも仕事や使用で東南アジアや中国に何回も行く機会がありました。その都度地理や歴史を調べることが楽しみとなっていました。ただ皆さんのポッドキャストを聞いているとそれぞれの視点が違うので、そういったことも面白く楽しんでおりますといただきました、
うん、
はい、まあ、歴史興味なかったけど大人になるとちょっと興味持ってくるよね。
うん、まあまあもう一回ね、うん、そういう
好奇心が、うん、調べたいなって思うし、調べる経済力もできてくるよね。本とかいろいろ買ってみたりとかね。
歴史そのものは生きていく糧になりませんって言ってますよ。
うん、いや、なりますよ。
なりますよ、
うん
うん、ぜひ
ぜひぜひ糧に、糧にできるようになってください、
うん、
はい、でもこうやって聞いていただけてるってことは糧になってるじゃんね、やっぱりね。
まあね、一つのね、
うん、はい、
うん、
さあ続いて文月さんからいただきました。
文月、
はい、ケリー、あ、違う、水月さん、ケリーさん、こんにちは。206回の武田24章を拝聴させていただきました。僕は武田信玄が好きなので、武田家の家臣の名前が呼ばれるたびにテンションが上がりました。それに引き換えケリーさんは資料を読むだけで水月さんの解説もあまりなく少し悲しかったです、
うん、
僕は一番好きなのは戦国武将では武田信玄の弟武田信繁なのですが、お二人の好きな戦国武将はいらっしゃいますかといただいております、
うん、
まあ、ずっとねこの、まあ、4年以上番組やってきて、まあ、いろんなこうテーマでこう喋ってますけど、
うん、
なんかネタ小ネタ資料をちょっと用意してそれだけで十分もなんか話が盛り上がっちゃう回と、
うん、
あれこれ用意したつもりなんだけどなんか空回りして
うん、
盛り上がりに欠ける回とかいろいろなんですよ。いつもこう完璧にはできないですね、
まあ、お互いのね知識量、うん、そのことに対する知識量がよく分かってないんで、
ちょっと読み違えたりね、
そうそう、うん、これぐらい知ってるかなみたいな
の
を知らないことがあったり、
うん、
それが結構悪い感じでリンクしたのがあの回です、
ね、そうですね、ちょっと空回りしちゃいましたね、うん、たまにあの悪気はないんです、
はい、
うん、
愛はありません、
うん、でも逆に物足りなかったら追加の情報くださいこれもうちょっとこういうことあった人だよぐらいのね、言ってほしいですが、
まあ、そういうこともあるということで、はい、お容赦ください、
はい、水月さんの好きな戦国武将、
戦国武将、戦国時代の人ってことやんな、うん、
そうですね、
誰かな、上杉謙信、
王道ですね、
上杉家は、まあそうやね、新潟ゆかりの人、
うん、信長かなとか、あんまり考えたことないですけど、最近のニュースでさ、あの明智光秀が本能寺の変を起こしてあるのは室町幕府最高のため説、
うん、
またいろんなのが出てきて大河ドラマの脚本になっていくんでしょうね。
で 紙だけで、
うん、だってそういうのが読み取れるみたいな、あの全国ニュースに流れて
ました、まあ、出てましたけどね、うん、それだけじゃちょっとなっていう話
で、でも小説は自由じゃね、
いやそうだけど、いや別にあれもよく今までもよくある説の一つじゃないですか、幕府最高説っていうの、
あそうだ、あまあでも前あったね、そんな話もこれましたね、
明智光秀がなんで起こしたのかっていうのはよくあるテーマじゃん、うん、
ね、僕うん、なんか戦国ね僕あんまこだわらないんだけど、やっぱ信長かな、まずかっこいいよね、うん、
戦国武将、信長秀吉とか戦国武将っていいの、
戦国大名、
戦国大名、まあ、最後の時期って感じか、まあ、信長はギリ政府ぐらいかな、
戦国大名、戦国武将、うん、そう、あまり知らないのよね、そういう、まあ、そ毛利元成とか、
うん、思い出がある人はないね、
うんうん、また悲しましちゃうからね、ちょっと話題を変えよう、水木君はちゃんと今年の夏は旅行に行ったかな、
なんでそんな
学生だよね、でなんか
そんな前段でしたっけ、あそんな前段があったっけ、
いや 前もさ、なんかどっかいいとこ昔いただいたお便りでさ、あのどっか
名前つけて差し上げた人だよ、ね、
そうそうそう、ね、日本史大好きな学生さんから、そう、うんうん、そう、初めて水月さんがつけてあげた、これを名前、
うん、知ってるよ、
うん、あとは黒猫古墳と、
黒猫古墳と、うん、
ね、うん、だからで旅行とかどっかないですかとかお便りいただいたの、まあ、
せや、
行った
九州や、
あそうそうそうそう、
なんか博多行くとか言うして、いや違ったっけ、
来た、うん、九州の北部の福岡の子だった
よ ね、 ね、うん、あせやせやせや、うん、そうだよ、
うんうん、またケリサンシティにも遊びに来てね、
ケリサンシティね、うん、あんなとこ行っても仕方ないでしょ、
なんてこと言うの、夢の都だよ、
何か
いろいろ夢が散らばってる、
夢の都な、うん、インビな、
はい、続いて道の句の姉さんからです、おケリーさん、水月さん、こんにちは、208回の野菜の話を拝聴しました、野菜の多さに驚きました、初めて聞く名前もありましたが結構知っている山野草もありました、
うん、
藤豆とはどんなものなのでしょうね、目の前にぶら下がっている藤の種らしきものを見ながらこれが食べられたらいいのにといつも思っています、それにしても山野草を最初に食べた人の勇気って頭が下がりますね、米沢に行くと何て言うんだろうね、これ草木塔、
うん、ね、
草木の塔、
うん、
というものが特定の地域にあります、うん、きっと自然の恵みに感謝したものなのでしょうね、こういうものは日本の至るところにあるものなのでしょうか、私は隣の県に住んでいるのですが、山形県の食材を求め JA や道の駅巡りをしています、
うん、
もってのほかおかひじき、うこぎ、山伏茸、その他もろもろ、もってのほかは食用菊です、
あ、はいはいはいはい、
うこぎは生け垣に使いますが、
うん、
うこぎご飯は美味しいですよ、さて本を紹介させてくださいね、昔東京江戸博物館、ごめんなさい、江戸東京博物館で紀代小覧という絵巻展が開催されました、それを書物にしたものです、日本橋から神田今川橋まで1キロ弱のメインストリートを生き生きと描いています、眺めていると楽しいですよといただきました、
うん、
はい、水月さんこう JA とか道の駅の野菜売り場とか行く？
ああ好きですよ、
うん、本当この間行ったらもうほとんどいいものなく売れちゃって、
そりゃそうだよ、
あれ朝して行かないとダメなんですね、朝です、
絶対午前中です、
うん、この間モロヘイヤだけ買って、
ああ、うん、安いしね、新鮮だしね、うん、
でもね
文句なしでしょ、
調理できる野菜のレパートリーが少ないのよ僕、
あそうなの、
サラダにするか、
炒めりゃ煮りゃなだてくるじゃないです
か、うん、ナスは買ったら基本麻婆ナスにする、
まあ、分量とかね結構やっぱ使い切ると
思う
とはこんなにいらないなみたいな、1個でいいとかあるよね、
そう確かに、うん、でなんかなって言ってなかなか難しくてね、
あ
なんか 手が伸びず、トマトとかだったらそのまま食べりゃいいじゃんとか思うんだけどね、それかカレーにしちゃうとかさ、いろいろね、でもちょっと行くと楽しいなと分かるようにちょっと僕も大人になったね。
まあ、やっぱ地域のね、ここでもそうおっしゃってるように、うん、こんな野菜あんだとかね、うん、こんな食い方あんだっていうのはまあ楽しいですね。
ね、はい、最後マックスチョビさんからいただきました。
マックスチョビ、はい、
はじめまして、こんばんは。いつもおもれき楽しく拝聴させていただいています。仕事に行くとき、家で家事を片付けるとき、ね、夜眠れないときに聞かせてもらっています。
うん、
ケリーさんと水月さんのほんわかした雰囲気が大好きで、面白いし穏やかな気持ちになります。
うん、
いつも真面目で紳士なのにほんわかしたケリーさん。すごいなと思っています、
うん、
これからも楽しい番組届けてくださること、届けてくださると嬉しいです。毎週配信大変だろうと思いつつ日曜日を楽しみにしています。お仕事も忙しそうですが、お体大切にご自愛くださいといただきました、
はい、
とてもいい手紙ですねもう水月さんの話はいなくなってケリーさんだけになってて、
ね、
とてもいいお手紙だと思います。丸五ですね
やってらんねえな、ね、
みんなどんな感じで聞いてんだろうね。
ああ、ね、
寝落ちが早いんで寝ながら聞くで基本ダメなんですよ。ものの5分10分でなんでね。
それじゃあ一回また調査したらどうですか。
ま、
どういうシーンでよく聞いてる
か。あ、そうですね、うん、また
ご車とかね、
うん、皆さんまたメールください、どんな聞き方か、
うん、
ね、はい、番組ではですねリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談などさらに他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはmail@omoreki.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してみてください、
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています、うん、こちらでもおもれきをお楽しみください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。